ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は会社員をしながらフリー素材モデルと映画ライターをやっているゆうせいさんにいろいろお話を聞いてみたいと思います。ゆうせいさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そもそも僕がゆうせいさんと知り合ったのは iPhone の修理屋さんをやっていた時ですかね。
まだ石川県で、石川県で観光土産菓子の営業、観光土産菓子メーカーの営業をしていた時に、Dpub5、うん、でが大阪であって、iPhone のデベロッパーとか iPhone が好きな人みたいなのが集まるオフ会があって、そこで大阪で初めて会ったのが最初。だからもう、10年までいかないけど、7、8年?
多分ね、大雑把に10年ぐらいじゃないかな。10年ぐらい前
。うん、10年ぐらい前。
で、そこで、そうですよね。ゆうせいさんのざっとした経歴をたどると、そのお土産屋さんから iPhone の修理屋さんになり、iPhone の修理が大変ライバル出まくってきて、やっべえ、これは無理だって言って、なぜかそこから東京に行くことを決意し、そこからフリー素材モデルとしても有名になりつつ、いろんなことをやっていて、今は映画ライターまでこなすようになったと。
うん。そう。もう未経験がね、だからもう本当に、いろんな人に言いたいのは、まあやりたいことをやってった方が楽しくなるよってことで、まあ経歴言うと、本当に石川県で、お土産屋さんに並んでるお菓子って、石川県で半分までいかないけど結構作られてて。
あ、そんなに多いんだ。
まあ、そういう観光土産、そう、なんとか、例えばなんとか温泉、黒糖饅頭みたいなのあると、大体は石川県か、まあ、とか愛知とかそういうところで作られてて、まあもちろん地元で作ってる饅頭もあるけど、うん。
実は大抵のお饅頭は石川県産だった
。そうね。大抵って言っては間違いないと思う。それで、まあいろんなメーカーがあって、で、そこで働いてて、ありがたいことにいろいろ映画とかテレビの仕事もさせてもらって、まあ踊る大捜査線のレインボー饅頭とか、あと、AKB が原宿に店出した時の、まあ、バームクーヘンとか、ドーナツとか、そういうのも担当させてもらって、で、まあ結構やるだけやったなと思って、この先なんか、どんな仕事が来ても、すごい大好きな踊る大捜査の仕事を超えるなんか、興奮ないんじゃないかなと思って、iPhone の修理屋に、をやろうと。まあなんか自分一人でやれることを始めようと思って、その時にできそうなのが、なんか iPhone の修理屋、だったから iPhone の修理屋を地元のシャッター商店街の中にオープンさせたっていうのが始まり。
あ、じゃあ、いわゆるこう会社で働くのが嫌になって辞めたとかではなくて、どっちかっていうとこうやることはやったで次の挑戦だっていう感じで iPhone の修理屋さんになったっていう。
そう、なんか本当に特にスキルもなかったからiPhone の修理屋ってか、まあ、とにかく一人でなんか店できたらいいなと漠然に思ってた時に、たまたまネットで iPhone の修理屋のなんかフランチャイズみたいなの募集してるっていうのがあって、で、そこのオーナーに話を聞きに行ったら、特にフランチャイズ料は発生せずに、最初に、まあ、弟子入りみたいな感じで、そこに、例えば10万払って、2泊3日で iPhone の修理方法を教えてもらって、あとはそこから、そこから材料を仕入れる、修理部品仕入れれば別にフランチャイズ料はかかりませんよっていう、なんかすごいいい契約だったから、で、最初に教えてもらって、あとは iPhone の修理屋を石川県でオープンさせたっていう。
うん。で、その時期に割と僕が名古屋にいて、なぜか石川県からよく名古屋の方に遊びに来てくれていた。
そう。なぜかっていうか、その大阪であって、た後に、なんか名古屋でも同じようなオフ会があって、で、そこに、また五流に会いに行ったら、俺は日帰りのつもりだったんだけど、石川から名古屋だから日帰りで帰れると思って日帰りのつもりだったんだけど、帰りに、 いや、帰るとかないでしょ、泊まっていきなよって言ってくれたから、ベルが言ってくれたから。
あ、言ったかも、
言ったかも。そうそうそう。いいのっつって、バス、帰りのバスキャンセルして、高速バスキャンセルして、泊まったのがもう本当進行の始まりで、ただそっからまあ居心地が良すぎて、まあ年に3、4回ぐらいのペースで行ってたから、で、遊びに行って、うん。で、iPhone の修理はやりつつ、集客でブログも始めてたから、ゴリュにブログをこう教えてもらって、で、集客のブログをこう書いてたみたいな感じ。
そう。で、確か、ゆうせいさんの、その、ツイッターの ID の WM は、そこ、その時ぐらいになんか、ついてたやつっすよね。
あ、そうそうそうそう。そう、野号を決めなくちゃいけなくて、で、なんとかマーケティングにしたくて、で、かっこつけてね。今思えば別にマーケティング何も知らないんだけど、なんかマーケティングの間の字も分かってないんだけど、なんとかマーケティングっていうのがかっこいいなってなんかね、思ってて、それでどうすっかなと思った時にブログが、なんだかな、ブログ、なんだったかな。
なんとかワンダーとかだった。
ブログにワンダーってつけてて、そう、なんとかワンダーってブログだった。だから、それを合わせて、ワンダーマーケティングっていう野号を個人事業に登録したせいで、WM、ワンダーとマーケティングの頭文字を取って WM。なって。
で、まあ、俺は個人的にそれを引き継いで、勝手に優勢さんって呼ばずに、いまだに WM さんって呼んでいるわけなんですが。
そう。WM の方がね、言いにくいからね。でも、そっちの方がもう、しっくりきてんだよね。
うん。で、そこから、その iPhone の修理屋が、うまくいかなくなっちゃうんですよね。
そう。石川県には iPhone の修理屋がなくて、Apple のなんか代理店みたいなのあったんだけど、そこもなんか、まあ、こんな言い方したらあれだけど、そこはキャノンかなんかの本当は修理センターで、片手間でやってて、むちゃくちゃ、なんかもう対応が悪くて、もう本当嫌そうにやってたんだよね。だからこれだったらいけるなと思って、iPhone で即日修理、あ、じゃあ石川県で iPhone の即日修理の店を出して、そしたらもう最初は、まあ、石川県内もそうだけど、隣の富山県、福井県からもすごいお客さんが来て、まあ、一人でやってるから、まあ、予約優先でやってて、まあ、一日5件とかやったらもうヘトヘトになるぐらいな感じで、でも結構、いや、部品代と修理代とか考えると結構儲けはあって、で、いいなと思ってたんだけど、やっぱね、次第にその時に iPhone 4で、4OS 5と出てくると、もうめちゃくちゃ iPhone の数も増えてきて、で、大手のチェーン店みたいなのが、もう、三つぐらいほぼ同時に石川県にできて、で、こっちは個人でやってるやつで、一応最初からあるとは言っても、対応できる時間も少ないし、それでどんどんどんどんこう売り上げが下がっていって、あ、これじゃ死んじゃうと思って、そのブログ書いてた経験を生かして、東京のリグっていう会社がライター募集してたから、それでライターを、ウェブライターを、まあ、ほんとど素人ながら始めたのが、そう、ライターの始まり。
そう、当時はなんかやべえ、全然売れんくなってきた、売れんくなってきた、どうしようとか言って、なんかうちの弟と、なんか今は弟から聞いた話なんだけど、なぜかピザ屋を始めようとしているとかっていう話を聞いたりとか
そう、石窯ピザを、石窯ピザ、ピザ屋っていうか石窯オーブンを作る、なんかそれを習って石窯オーブンをご自宅に設定しますよっていうやつをやろうとしてて、あの時もね、のりちゃんもね、後で聞いたら、実はのりちゃんすごい本気でノリノリだったらしくて、俺はそういうのもあるよって言ってたんだけど。
そう、でね、うちの弟とかはね、あいつはピザ屋やるって言ったのに東京に逃げて行きやがったみたいなことを言っていて。
そうね。そうそう、それでね、最初はね、ちょっとね、ちょっと揉めたけどね。でもまあ、その東京行ったのも、その、要はもういよいよ iPhone の修理屋がやばいってなった時に、そのライターをしてたリグって会社が未経験でも採用しますよっていう、なんか面接があって、で、それで通って、もう本当に、本当になんていうの、大卒の初任給あるかないかぐらいの給料で、もう当時35だけど、その給料で東京来ますかって言われて、まあでもこのまま石川県にいても自利品だからなと思って、もうすべてを清算して、俺はもうそのわずかな給料にしがみついて東京へ飛んでったんだよね、うん、
まあ言ったら35歳でそのいろんなものを捨てて単身東京に行って、一般的には多分20歳ぐらいのこと時にやることを35でっていう なんか多分いろんな人にそういうのってなんかこう勇気がいりませんでしたかとか言われそうなんですけど、どうでしたか？
いや、さすがに勇気はいったけど、でも、このまま石川にいてもなと思って、もう一回就職するのも、石川で就職するのも、それだったらまあ、前の会社より給料が良くなるってことは多分ないと思ってて、田舎では。よほどのことがない限り。うん。前は本当に、それこそずっと頑張って営業やってたから、給料もそこそこ良かったけど、だからそう考えると、なんかもうこのまま東京にいても、多分、あ、じゃあ石川にいてもね、このまま石川にいても、なんかどんどん人生がこう先細っていくイメージしかなくて、だからもうそれだったら、またダメだ、東京でダメで戻ってきても今と変わんないなと思ったから、じゃあチャレンジしない理由がないなと思って、うん。行こうと思ったから、だから別になんか石川に残る方が怖かった、逆に。なんか東京行く怖さよりも。うん、
ちなみに、その時にライターを選んだっていうのは、なんか理由とかなんかはあったりするんでしょうか？
あ、全然なくて、そこのリグっていう会社が面白そうだなと思ってて、で、たまたま、本当に未経験とか、未経験で募集っていうか、まあ、そう、だと経理も募集してて、でも、経理でもいけるだろうっていう、なんか謎の自信があって、今思えばもう本当に恥ずかしいんだけど、35まで本当恥ずかしい人間なんだけど、経理で募集されてるのに応募して、で、経理じゃなくて、なんか、永井さんはブログもやってるし、あとなんか、面接した感じ面白いから、ちょっとリグの社風にすごい合いそうなので、一回リグでそういうリグブログの編集だとか、外部メディアのコンサルみたいなのの、まあその、アシスタントみたいなのから始めませんかみたいな感じになってて。だからもうライターの、ど素人ライターがライティングとか編集をもうリグで教えてもらった、教えてもらいながら働いてたっていうのに近い、本当に。
なんかその喋りが面白かったから、こいつなら結構いけるんじゃねえっていうふうに思ってもらえたってことなんだ。
そう。もうだから失うもんないから。それも当時珍しく、スカイプ面談だって、まだ10年、まだ8年前か、8年前なのに、もうすでにリモートのスカイプ面談をして、で、それで採用になって、なんか3日間ぐらい、なんだったかな、あれ、試用期間みたいなので、1回お試し社員みたいな感じで3日行って、で、それでコミュニケーションが取れたから、じゃあ改めてみたいな、そういう採用だったと思う。
まあ、あの時代に確かに、わざわざ東京に行かずに地元で面談してくれるっていうのは、単純にね、時間的にも交通費結構かかる的にもありがたいっすね。
だからそういう意味では進んでたし、今でもまあリグのね、社長と交流あるけど、本当に今の僕があるのもね、リグのおかげだっていうのは、本当に小さい声では言ってるけど、大きい声では言ってないけど、本当に小さい声では、うん、こういう機会には言っていこうと思って。
と、やっぱ大事なのがよくわかんない謎の自信みたいなやつ。
そうそう。やっぱ、で、せめて虚勢でもね、張っていかないとやっぱり、うん。もう負けちゃうもん、本当に。だって35で東京行くって時点でね、本当に、よっぽどね、なんか資格でも持ってないとね、無理だと思うけど。ただ、リグのその良かったのが、たまたまそのリグの社長のおばあちゃんが小さいビルを持ってて、アパートを持ってて、アパートとか、うん、マンションみたいなちっちゃいビルを持ってて、で、そこの、なんか、一室が空いてるんで、まあ、社宅として安く貸しますよって言われて、まあ、台東区浅草徒歩圏内のところが、ワンルームで家賃5万ぐらいだったから、それで家賃補助が1万か2万ぐらい出たから、実質3万ぐらいで東京に住めるっていう。
それはだいぶ、だいぶ助かる。
そう、だいぶ助かる。それがあったから、あ、もう行くしかないな。こんないい話もらったら行くしかないな。給料は、まあ未経験だから安いけど、家賃補助とか考えると、実質4万ぐらいで台東区住めるのかと思ったら、うん、チャンスだと思って、うん、出てきた。
まあ、釜焼き、石窯ピザを作るよりも、どっちも未経験のライターの方が、っていうかまあ、東京に行きたかったとかもあるのかな。
いや、本当は、東京でも、東京じゃなくてなんか都会に行きたいと思ってて、だから、最初はゴリュとか、ノリちゃんに、なんか働くところないみたいな感じで聞いてて、で、確かゴリュと一緒に、 あそこ、なんだっけ、コワーキングスペースみたいなところ、名前忘れちゃったけど、行って、なんか、そこで働くとか、あと他の人になんか、なんかいろいろ就職はちょっとね、名古屋で探したりもして、で、ゴリがあの時、ゴリとノリちゃんどっちも、うちに部屋空いてるから、しばらくこっちに来て、住みながら就職活動しなよってまで言ってくれて、俺なんてこの兄弟は、なんか、いい人なんだって思ってたんだけど、その言ってたゴリが、あの、ハルーナと結婚決まって、ちょっと部屋がどうとかっていう、なんか不穏な空気になってきて、なんか部屋があろうがなかろうが、新婚の夫婦の家に、この35歳おっさんメガネ行くの無理やろって思ったりとか、いろいろあった中で、まあ東京に話があって行ったみたいなところもあるけどね。
で、リグに行ったのが、8年 ?7 年前
うん、35だったと思う。さ、リグで35歳迎えたんだったかな、確か。だから、うん、7年前。あ、8年、うん、7年前。な、
う
ん。
で、そこから、まあ、あと個人的に、こう、印象に残っているというか、大きな転機じゃないかなっていうのが、フリー素材モデルをやったっていうところと、なぜかそこから映画ライターという、また、まあ、ライター的には繋がっているけど、全然違う方向に進んだっていうところなんですが、フリー素材はどういう理由っていうか、流れで。
フリー素材はリグにいた時に、確かリグの、社員が2人ほどフリー素材で出たんだよね。パクタソーとコラボして、なんか。で、その繋がりがあって、リグをや、辞めて次の会社に行った時に、そのパクタソンの人と、なんか飲む機会があって、じゃあ、ゆうせいさんもやってみますかって言われて、お、やりますって言って、これ、やらない理由ないなと思って、面白そうと思って。まあ確かに、個人的に顔がね、ネットに出てね、なんか、変な使われ方したりとか、炎上したりとか、もう考えたけど、まあ嫌なら全部取り下げてもらおうと思って、で顔出ししてやったら、まあ、意外といろんなところで使ってもらえて、
単純にあの初対面の人に何か見たことあるって言われたりとか、うん、よくあったりするんでしょうか。
うん、半分以上の確率で、あの2回目ですよねって言われた、全然知らない人に。
それはもうね、
全然知らない
人、知らない人と仲良くなるにはもう鉄板な役立ちっぷりっていうか、
そう、お久しぶりですって全然初めて会う人に言われる。全然知らないと思って。
まあ多分、どうやって調べてもらう、郵政、うん、パクタソとかフリー素材で調べたらわかるのかな、うん、顔は。
うん、うん、わかる。郵政、ひらがな、まあ、スペース、パクタソとかだといっぱい出てくるし、郵政フリー素材でも出てくる。だから、最初に撮ったのが、フライデーとかで、不倫をすっぱ抜かれる系の、フリー、うん、素材だって、フリー素材の、フリーの不倫素材みたいなやつだったから、で、その後で結構芸能人が、あえて名前出さないけど、芸能人が何回か、何人か不倫した時に、テレビ局が、なんか、お、ただで使えるじゃんみたいな感じでいっぱい使ってくれたから、すごいメディアに出て、それでちょっと知ってもらえたっていうのも。
そう、まあ、フリー素材っていう、あのね、売り方自体が、もう、今となってはだけど、当時はやっぱめっちゃ新しくって、しかもあれが上手に、ちゃんと、本に、素材にとってもメリットがあるし、その配ってるパクタソもメリットがいっぱいあって、あれはすごかったっすよね。ああいうのを、どこまで考えてやってたんだろうって今でも思うんだけど。
確かに。だって、パクタソにもお金入ってこないし、もちろんモデルにもお金入ってこないし、ただ僕とか大川さん、一番ね、フリー素材で一番出てる大川さんとかは、まあ何件かモデルっていうか、そういう商品のテスターの写真として使いたいんでって、優勝でお金もらってモデルしたこともあるし、大川さんだってもうテレビとかにもバンバン出て、CM にも出てるし、だから大川さん的にはもう本当にあれが名刺みたいな感じになってると思う。
ね、あれは新しいやり方だったっすよね。そうやって商売ができるようになるんだ。有名になればちゃんと素材っていうか有料の仕事が来るようになるっていう。そしてフリー素材として活動しながらいろいろなことをやっていた中から、今度は そのままライター業務を転職したしてからもやってたことは基本ライターだったんですか？
リグでは編集兼ライター、まあほぼほぼ編集ばっかりやってたけど、で、次の会社では広報みたいな感じで外に、その会社のオウンドメディアとしを書いてたんで、インハウスエディターとかインハウスライターみたいな感じのことをしてて、だから記事の書き方もどんどんまあ覚えていって、で映画が好きだったのはもう本当中学ぐらいから映画好きだったんで、映画のライターとかなれたらいいなっていうのは漠然とあったけど、全然なれるなんて思ってなくて、たまたまそういうブロガーとかのつながりの中で映画メディアをやってる方がいて、ああじゃあブログとか会社のメディアバズってて、当時会社のメディアもバズってたから、なんかじゃあ書いてみますかって言ってもらえて、本当に真似事で映画の紹介記事を書かせてもらってたことが始まり。そしたら何かの間違いか。うん。で、それ書いてたら、いや、何本か書いてたら、多分そのテイストが多分その人にハマったんだと思うんだけど、日経ウーマンの編集の方がツイッターから多分その記事読んでくれて、こういったテンションの記事を書いてほしいと思ってましたって言って、ミラクルが起きて、それで日経ウーマンオンラインで書き始めたことで、もう完全にもう映画ライターだと。日経の名のつく媒体で書いたものはもう大丈夫だろうと思って、映画ライターって大きく名乗るようになって。
で、名前、映画ライターって名乗るようになったら、やっぱ他からも仕事、そういう依頼が来たりとかは？
ああ、うん。来た。来たけど、ほぼ日経が楽しくて日経やってたのと、あとまあ、例えばフィルマークスでちょっと書いたりとか、その他の映画、まあ映画以外でも映画に絡めてなんか書いてくださいみたいな依頼もあって、それでちょくちょく映画の記事を書いたり、まあ、そもそもその最初に書いたシネマズっていう媒体の副編集長として副業でまた入ったりとかして、だからいろんな映画のライター編集の仕事がこうつながっていくっていう感じですね。
まあそもそもっていうか、東京に行った理由は別に映画ライターになりたいと思っていたわけでもないし、夢として映画ライターがはっきりあったとかそういうのではないんですよね。
うん、そう。
なんかやっていたら映画ライターの仕事が舞い込んできて、言われてみたら俺やりたいやつだったって思って、そのままのめり込んでいったみたいな流れって言ったらいいのかな。
うん。そう。だから東京行くときも東京で何するとかなくて、東京の空気を吸ったら大きく飛べると思ったっていうぐらいだよね。なんかスラムダンクで言ったらね、アメリカの地へ行けばね、高く飛べると思ったみたいな、そんなイメージだもん、本当に。矢沢のイメージ。だからもう、東京行ったらなんとかなるべ、みたいな、本当にその勢いだけで行ったから。そしたら、あれよあれよと、映画ライターになって、で今はそのインディーズ映画に特化したあの映画の配信サービス、要は Hulu とか Netflix に近いけどのインディーズ映画に特化したバージョンの独創映画館っていうところで、もう本当に編集とかライター入れながら、そこの会社のサービスが広がるように毎日コミットしてるっていう、結局映画の仕事に落ち着いたっていう。
そう、最終的にはだからもう今や映画の仕事をするようになったって言える状態になったってことですよね。
うん。もう完全に映画の仕事をしてる今。もう本当に。
そうか。
もうインディーズ映画の監督に、そう、監督にインタビューしたり、その俳優さんだとか、芸能人の皆さんアサインして、記事を量産していくっていうような体制に今入りつつある。
今、気がついたんだけど、そういえばお土産屋さんでも、踊る大捜査線の仕事ができたからっつって満足して辞めて、そこからライターだったり修理屋さんやったりとかして、もう一回映画の仕事に帰ってきたっていう感じなんだ。
まあそうで、映画の仕事に帰ってきたっていうか、まあ踊る大捜査線の商品やった時は本当に踊る大捜査線が好きすぎてずっと好きだったから、それまさかそんなとこ絡めると思ってなかったから、30ぐらいの時に踊る大捜査線の映画のやつ絡めて、で、そこのお菓子業界にいて、多分これ以上のなんか仕事ないだろうなと思って、それ以上の仕事って言ったらもうなんていうの、もうなんか、 天皇家のお仕事だよね、本当に。天皇家の、なんかその、祝賀まんじゅうを作るとか、そのくらいまでやんないと多分、それ以上の感動はないなと思って、でもそんなのできるわけないなと思ってたから、なんかもっと楽しいことないかなっていうのがあって、だから今は毎日新しい映画とか、新しい監督に触れたり、サービスがどんどん大きくなっていくのがすごい楽しいっていう感じ。
すごいな。その、映画、結果的にっていう言い方でいいんですかね。意識はしていなかったんだけど、結果的に映画っていう仕事ができるようになって。
結果的、本当に。だって、そこ行くまでに、まあ、病気になったりとか、病気になって死にかけたりとか、あとは普通に映画と全然関係ない会社にも入ったし、うん、そういったことも やりながら、まあ本当に身を、何が身を結ぶか分かんないけど、これまでやってきたことが全部こう繋がって、今、映画の仕事を、映画のね、配信サービスをこう拡大するっていう大事な仕事を楽しく毎日やってるって。
そうか、繋がったって感じか。確かに別にずっと映画のことを意識してたわけでもなくって、これはチャンスだってほど食らいついた印象も話を聞いているとあんまりなく、なんかいい機会があったからやったらそのまま気に入ってもらえたみたいな。
そう、流れに乗っていった結果、なんかたどり着いたっていうかね、目的地に勝手に、なんかもう一生懸命そこに向かって一直線に泳いだっていうよりも、いろんな波乗っていったら結果的に着いたみたいな。
なんか優勢さん的にそっちの方が結果として良かったって思います。もしくは、なんか、ひょっとしたら、もっと映画を意識してやってきた方が、なんか、もっと面白いことができたかもしれないとか。
今は、本当に、今が一番幸せだと思う。本当に。なんか、その、一時期、やっぱ東京出てきて、いろんな本とか勉強して、まあ、それこそ、ビジネス本だとか、自己啓発本とか結構読んで、なんかその、働き方だとか、まあ、東京特に言われてるけど、例えばその、人事戦略とか、例えばマーケティングなんとかとか、いろいろなんか東京って結構こう意識高く、どうベンチャーが会社を回すのが正しいかみたいな、そういった流れはすごい強いんだけど、だそういった勉強もいっぱいして、自分はそういうの好きだなと思って、広報とか、マーケティングとかそういう仕事に就こうと思ったこともあるし、あとはその実際に会社で人事とかそういう仕事をしていたこともあるんだけど、その時はその時で楽しかったんだけど、結果としてそこが着地点ではなくて、その次に映画が待ってて、それをやった時にすごい初めて思った。あ、毎日なんかすごい忙しいけど、毎日めちゃくちゃ楽しいし、なんか締め切りに追われるけど、とはいえいいもの作りたいと思うし、なんかこれまでの会社だとなんか、ある意味義務とか、やらされてる感をちょっと感じることあったけど、今は全然なくて、なんか本当に、これは幸せなことなのかもしんないけど、急にたどり着いたっていうか、ポンと巡り合った。
本当になんか、いろんなことがつながって、でも面白いなと思ったのが、やっぱその、ずっとそれをやろうと思っていたわけではなく、なんか、ここにまで来たらそこにそうだったと気がついたみたいな感じなんですかね。
そう、本当に。だから、例えば上京したてるときに今の仕事やりたいかって言われたときには、多分できてないと思う。だもうそのスキルもないし、その覚悟もないし、でもいろんなところでもう吸ったもんだ、もみもまれ、なんかもう傷つき傷つけられ、みたいなとこあって、今だと思う。だから本当に全部の経験が生きてるっていうか、なんか例えば、まあ、クレーム処理とかもしあったとしても、やっぱり食品業界にいた時のクレームってやっぱすごいから、そのクレームの対応してた経験があるから、別に特に苦もなくできるし、あとはその人事領域にいた時のこともあるから、今のベンチャーで例えば人事をどうしていくかとかっていうのもすごくわかるし、なんかいろんなところの経験がこう全部生きてきて、なんか人間、まあ多少いやいやでも、こう積み上げてきたものが、なんか最後には使える引き出しになってきたなっていうのはすごくあって、年齢重ねてきたからこそ、なんか得たものがあったなっていうのは毎日感じてる。
ちなみに釜焼きピザを勉強したこととかはなんかつながりましたか？
釜焼きピザを勉強したのは、 時は、そうね、あの時は石窯ピザ、ね。
石窯ピザ。
うん、そうそう。石窯を作るっていうのは、あれは、もう本当、机上の空論というか、データではできるっていう話だけど、実際に買ってもないし、組み立ててもないし、ピザも一枚も焼いてないから、あれはもう本当に想像の世界で終わってる。
まあ、ちょっと茶化した感じになったんだけど、思ったのが、なんて言うんだろう。そうやって結構いろんなことを真面目にじゃないや、いろんなことをやってみたいと思って、結構そういう、まあ、どんな仕事でもっていう言い方なのかもしれないけど、興味持ってやってみたっていうことが、なんか今につながった秘訣なのかな、みたいなことを思って。
ああ、それはすごくある。だから、本当に自分が何やってんだろうって思うこともあったけど、あの時の知識が生きるっていうのは今となってすごくあるっていうか。
うん。なんで、やっぱね、釜焼き、石窯、うん、もう忘れちゃった。うん、
石窯ね。
石窯ピザとかでも、こう興味を持ったら勉強してそうになることはないだろうし。まあ、その自分とは全く違うっていう仕事なんかでも、まあ、興味を持てるかどうかっていう言い方なんですかね。
うん。なんか、最初からこうやりたいことがなんかなくても、全然最終的にたどり着けばいいかなと思ってて、で、一個のことしかやってないと多分、そのたどり着いたとしても、多分いろいろ困って結局勉強しなきゃいけなくて、勉強とか、その、実践で学んでいかなくちゃいけないことがあると思ってて、だから、なんかみんな、例えばもしこのラジオ聞いてる方で仕事が面白くないとか人生どうしたらいいんだろうみたいになってたとしても、石窯ピザ作ったことねえやつが作るって言ってるぐらいやべえやつ。そんなやべえやつでさえ、ちゃんと毎日仕事していけば、やりたい仕事をやれるっていうのは希望があるよっていう。
そうですよね。だってもう明確に今は幸せだって言えるぐらいの、今が一番幸せだって言えるぐらい。なぜか石窯ピザまで瞑想しながらもちゃんとたどり着ける。
そう。思いつきで会社辞めて iPhone 修理屋を勝手にやって、それでうまくいかないから、じゃあこれからレンガ積んで石窯ピザ作って焼くんだっていう、そんなやつよ。そんなやべえやつが。
35ぐらいでそんなことやってるんだもんね。
そう、35近辺でそんなこと言ってたやつが、やばいよね、今思ったら。でもそんなこと言ってたやつが、蓋開けてみれば一生懸命仕事して、結果今は、うん、大好きな映画の仕事をできているってあるんで。だからもう諦めずに、諦めるっていうか、諦めるも諦めてないも、なんか本当目の前のことを、なんか今、その時面白いなって思えることだけをやっていってもなんとかなるよっていう。
あ、いい感じにまとめていただきました。ちょうど時間的にもいい感じで。
よかったよかった。
そっか、もうなんか最後に一言っていうのをお願いしようと思ったけど、今ので OK なんかな。
ありがとう。じゃあ本当に、その時好きなことだけやってれば大丈夫だと思う。まあ、そう、お金にもしなんないと辛いけど。
よかった。なんかめっちゃいい話が聞けた感じでした。
へえ、よかった。どんな感じになるんだろう、配信の時。
大体このままな感じで。
楽しみにしてる。
配信します。
楽しみにしてる。うん、うん。
はい。ありがとうございました。ということで、間違えた。エンディング間違えた。ちょっと直します。いつものノリにならなくなってしまった。ということで、今日は、会社員をしながらフリー素材モデルと映画ライターをやっているゆうせいさん、一時は釜焼きピザなどを目指しつつも、幸せだと言えるためにはどういうことをやってきたかという秘訣をお聞きしました。ゆうせいさん、ありがとうございました。
はい、少しでも皆さんの参考になればと思います。こちらこそありがとうございました。